初めての一般質問でよろしくお願いします。通告に従いまして認識や見解、現状の状況についてお伺いします。大項目の会計年度任用職員の処遇についてであります。本年4月1日現在で留萌市の一般会計分の職員数を見ると定員職員が178名、会計年度任用職員が148名、定員外の暫定任用短時間職員1名を加えて会計年度職員は全体の 45.26% を占めています。まさに定員職員と会計年度職員とで留萌市の行政事務が執行されている現状だと考えます。会計年度任用職員制度は2020年4月に地方公務員法、地方自治体法の一部改正に伴い制度がスタートしました。この導入の背景は2016年時点において地方公務員の臨時非常勤職員の総数が64万人と増加し、さまざまな分野で活用され、当時、現在も変わってないと思いますが、地方行政の重要な担い手となっていました。このような中、臨時非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められたこと、また、同一労働同一賃金の考えから、定員職員との均衡健康といった法改正の趣旨がありました。会計年度任用職員を含め、自治体の職員の処遇は、自らの労働条件だけでなく、労働条件の面では、地域で働く人の道しるべ的な役割も果たしております。また、賃金は留萌の中での経済にも大きく影響を与えます。今、労働界はもとより、政府財界においても賃上げが叫ばれています。厚生労働省の統計では、実質賃金が18ヶ月連続マイナスと発表されています。賃金を上げて、購買力を上げ、個人消費を向上させ、経済を活性化していくと言われています。以上の状況から、会計年度任用職員の処遇について、一般職の常勤職員との均衡健康を図ることについての基本的な認識について伺います。はじめに中項目1点目、会計年度任用職員の期末勤勉手当であります。期末手当については、留萌市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例によりますと、フルタイム会計年度職員は、一般職の常勤職員の例によるとなっていますが、パートタイム会計年度職員は100分の 72.5 となっていて、年間 1.45 ヶ月分です。パートタイム会計年度任用職員も、一般職の常勤職員との均衡検討の観点から、同様の月数とすべきだと考えますが、見解をお聞きします。また、勤勉手当についても、一般職の常勤職員との均衡健康の観点から、同様の月数とすべきと考えますが、現在は規則とはありません。そこで今後の取り扱いについてお聞きします。次に中項目2点目、採用時の賃金決定についてです。経験年数換算を一般職の常勤職員を採用するときと同様に換算すべきと考えますが、見解をお聞きします。次に中項目3点目、昇給についてです。事務職に設定されている合法の増減は、一般職の常勤職員との均衡健康を踏まえていないように見えますが、見解をお聞きします。次に中項目4点目、月給、日給、時間給についてです。生活のことを考えると、月給が良いというふうに考えますが、この月給、日給、時間給をどのように運用しているのかお聞きをします。次に中項目5点目、夏休み休暇についてです。今年の人事院勧告と同時に出された報告において、夏休み休暇の取得期間を前後各1月の期間拡大し、休暇を使用することが可能とするとなりましたが、留萌市の現状についてお聞きします。最後に今伺っていることについては、職員の労働条件と大きくかかりますので、これまでと同様、職員団体と十分な話し合いを行うことを要請し、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長、
村上雅彦議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、会計年度任用職員の処遇についての中で、中項目1点目、期末勤勉手当についてとして、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給月数は、一般職の常勤職員との均衡健康の観点から同様の月数にすべきではないかとのご質問でございますが、会計年度任用職員の報酬の水準につきましては、令和2年度の会計年度任用職員制度の導入時における国のマニュアルなどにおいて、職務遂行上必要となる知識、職務経験などを考慮するとともに、常勤職員の取り扱いとの均衡などを踏まえるものと示されている一方、常勤職員に適用される制度を基本としつつ、地方公共団体の実情、任用の実態などに応じた制度設計ができるものとなっております。市といたしましては、これらを踏まえ、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給月数につきましては、その職務に求める勤務時間や業務内容、職責を考慮し、常勤職である再任用職員に準じたものとしているところでございます。次に、勤勉手当の今後の取り扱いについてですが、会計年度任用職員につきましては、国の非常勤職員の取り扱いとの均衡及びパートタイム会計年度任用職員の適正な処遇の改善の確保の観点から、今年5月に地方自治法の一部が改正され、勤勉手当を支給することができることとなり、また法改正に伴う総務省通知により、フルタイム会計年度任用職員を含め対象となるすべての会計年度任用職員に対し、令和6年度から勤勉手当を支給することができることとなったところでございます。市といたしましては、地方自治法の改正趣旨を踏まえた会計年度任用職員の適正な任用勤務条件の改善とともに、人材確保にもつながるものと考えておりますことから、勤勉手当の支給について検討してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、採用時の賃金決定についてとして、パートタイム会計年度任用職員の任用時における経験年数換算についての ご質問でございますが、会計年度任用職員の任用時における報酬につきましては、職務遂行上必要となる知識、職務経験などを考慮し、決定しているところでございますが、会計年度任用職員につきましては、主に特定の業務や補助的な業務に従事していることから、これまでの職務経験などを生かすことができる範囲が限定されるものと考えております。このため、会計年度任用職員の経験年数換算につきましては、職務に応じて必要となる実務経験を考慮したものとして、任用時における報酬の基準月額を定めており、再度任用する際には、同種の職務に在職した経験年数を換算し運用しているところでございます。次に、中項目3点目、昇給についてとして、事務職に設定されている合法の上限についてのご質問でございますが、会計年度任用職員の給与または報酬の水準につきましては、職務遂行上必要となる知識、職務経験などを考慮して定めるものでございますが、その職務の内容や責任の程度は、任期の定めのない常勤職員と異なることから、職務の内容や責任を踏まえつつ、給与及び報酬の水準に一定の条件を 設けることが適切であると国のマニュアルなどにおいて示されているところでございます。市の事務職の会計年度任用職員につきましては、その任務の内容や職責、必要な経験などを踏まえるとともに、常勤職員のうち高等学校卒業者に適用される初任給との均衡を図るため、給与表のうち定額定型的な業務を行う職務の給である一給を適用し、常勤職員として4年の職務経験相当、パートタイム会計年度任用職員に当てはめた場合、5年を合法の上限としているところでございます。次に中項目4点目、月給日給時間給についてとして、どのように運用しているのかについてのご質問でございますが、パートタイム会計年度任用職員の報酬については、地方自治法の規定に基づき勤務日数に応じて支給されることが基本となるところでございますが、職務の性質、勤務の形態などにより支給方法を条例で定めることができることから、業務の内容や標準的な職務の量に応じて月給、日給または時間給により報酬を支給できるよう定めているところでございます。留萌市の会計年度任用職員の報酬にかかる支給方法につきましては、月給を基本として運用しているところでございますが、業務の内容により月または日によって勤務時間が異なる業務に従事する会計年度任用職員につきましては、日給時間給として報酬を支給しているところでございます。次に中項目5点目、夏休み休暇についてとして、市の現状についてのご質問でございますが、人事院は国家公務員の休暇制度のうち、職員の多様なワークスタイル、ライフスタイルを可能とする取り組みとして、夏季に繁忙期を迎える職員においても、計画的に夏季休暇を取得できるよう、取得可能期間を従来の7月から9月までの3ヶ月間から、前後1ヶ月の期間を拡大し、6月から10月までの5ヶ月間とするものとして制度の見直しを進めているところでございます。市の夏季休暇の状況といたしましては、会計年度任用職員の休暇制度においては国の非常勤職員に準じたものとしているところでございますが、常勤職員における夏季休暇の取得することができる期間を6月から10月までの運用としていることから、会計年度任用職員においても同様に6月から10月まで夏季休暇を取得できるよう定めているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
はい、どうもありがとうございます。最初に、期末手当の方からお伺いをしたいと思います。で、いろいろご説明いただきましたけれども、即席を勘案し、月給は報給表の中で一給を適用するということになっているというふうに言われたというふうに思います。そうしますと、一給職、の常勤職員とこれ、月数を別にすることなく同じでいいのではないのかというふうに考えるわけですが、ご見解をお聞きします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。今ご指摘ありました、ご質問ありました期末手当の関係ですけれども、常勤職のうち今再任用職員の月数に準じて支給をする制度設計としております。で、常勤職につきましては大きく区分して、任期の定めのない職員と、あと任期付き職員、また再任用職員ということがありまして、その中でもやはり支給付き数はですね、分かれて、その職責職務等によって分かれて支給しているという現状がございます。で、会計年度任用職員さんにおかれましては、事務職に求められる職務として、やはり特定の業務や定型的な事務作業 ということを基本としているということを考慮いたしまして、常勤職員の中でも、再任用職員の基準に準じて取り扱っているという設計としてございます。でしかしながらですね、この会計年度任用職員の制度開始から一定程度期間も経っておりますし、行政サービスについては、なかなか複雑化したり、多様化していくという中で、会計年度任用職員に求められる業務内容や職責も変化をしていくということもありまして、常勤職員との均衡を図ることを基本としつつも、ご質問いただきました点も踏まえながらですね、職務に応じた適正な処遇となるよう、職員団体とも引き続き協議を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
ありがとうございます。職員団体と話し合いながら検討していただけるのかなというご答弁だったと思います。そこで1点だけお話しさせていただきたいんですが、再任用職員の月数持ってきているというふうに言われてますけれども、そもそも一般職の方々と再任用職員、これは収入の面ではもともと違うところですね。再任用の賃金についてはそれぞれの職責を勘案しながら報給表を考えて、そして、手当も出していくということだったんですが、もともとは年金制度が伸びた関係で、60歳が65歳になると、その間、年金が出ないということも含めて、収入の補填という意味もあって、この賃金が決定されていっているんだろうというふうに思いますから、ぜひ今後の検討については、一級職よりも下の職種はないんですから、1級職も2級職もみんなどこも 2.2 かつ気分ですか、今改正になって 2.25 になったんですが、同じなわけですから、これは会計年度任用職員についても、パートの方についても同じ支給をできるようにお願いをしたいというふうに思いますが、再度ご答弁をお願いいたします。
総務部長。
はい、お答えいたします。今お話ありました通りですね、再任用職員については今制度としてはそういう形で、年金までのつなぎの部分という制度も雇用形態ということもございますので、そちらも踏まえた上でですね、我々としても今後職員団体とも引き続き協議を行ってまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
村上雅彦議員。
次、勤勉手当なんですが、この今後検討していくということでございます。ここのところも一つですね、一般職との機会均等、そういったところも踏まえながら検討を再度お願いをしておきたいと思いますが、よろしいですか。
総務部長。
はい、お答えいたします。こちらにつきましても、期末手当と同様ですね、現在職員団体とも協議を進めているところでございますので、そちらの部分についても適切な対応を取ってまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
村上雅彦議員。
はい、続きまして、再任用時の賃金決定の関係でございます。これ経験年数が業務しか職務に与える影響は、一般職でもの常勤職員でもパートタイム会計年度職員でも同じだと思います。でそういった意味では経験年数の換算、採用時のですね、同じにすべきと考えますが、いかがですか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。会計年度任用職員の報酬につきましては、先ほどご答弁させていただきましたとおりですね、そもそも職務に応じて必要となる実務経験というものをですね、一定程度考慮した上で、職種別基準表ということで、それぞれですね、報酬の月額を定めているというところでございます。例えば事務職であればですね、定型的な業務というところで、本来類似する常勤職の級であります1級ですよね、1級の初号法である、1号法が基本となるところ、実際の運用におきましては、あらかじめ一定の実務経験があるということも考慮した上で、1級の5号法ということで、高卒の新人職員とですね、同様な形でですね、適用を取っていると。ですので、例えば事務職の適用であれば、高卒でも大卒でもどんな資格を有していたとしてもですね、フラットに取り扱う状況となってございます。これについてはですね、やはりその職務というところもありまして、どんなにすごい高度なハイスペックな方が来られたとしても、従事するという面でいけば、定型的な事務作業ということになってしまいますので、その能力、経験を十分に反映させるにはですね、やはり職種としてはですね、限界があるのかなというふうに考えてございます。ただ、 市において同一職種に再度任用される場合については、これは当然ですね、その実務経験、経験年数を換算して報酬を決定するという仕組みになっております。ただ、事務職以外にもさまざまな職種があります。会計年度さん、会計年度任用職員が従事する職務内容に求める知識とか経験、これを考慮しつつ、事務職、専門技術職、特殊技能職などとの職種の均衡を図りながらも、適切に運用に努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
村上正彦議員。
はい、定型的な事務ということで今言われてますが、定型的な事務は、一級の方々はみんな定型的な事務でございます。で、職員を採用するときはそれぞれ学校の行ってたら換算だとか、民間行ってたら換算だとか、他の公的機関に行ってれば換算だとか、1.0、0.8 だとかってなってるんですが、そういった形で換算をしていきます。これ会計年度職員の方も、例えば高卒で来られた方、大卒で4年間大学生活を経験されてきて、人とのお話の仕方だとかいろんなことをこう学んだり、いろいろな経験をしてきた方、これが同一ラインに立つというのは立たなくてもいいんでないのかと。職員と同じように若干採用時採用が上になっても何の問題もないのではないのかというふうには考えているんですが、いかがですか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。さまざまな考え方は当然ですね、あるというふうに思っております。ですので、我々としましては、この制度をスタートするときにはですね、一定の経験値を含めた上で、より分かりやすい制度ということで、今回こういう形で運用しております。今後につきましてはですね、さまざまな考え方が今あるというお話をさせていただきましたけれども、こういったところも含めながら、やはり職員団体とも含めてですね、協議を進めていくということになろうかなというふうに思います。以上です。
村上正彦議員。は
い、ありがとうございます。十分な検討をお願いをしたいというふうに思います。続きまして3つ目の昇給についてです。昇給が現在1年経つと3号上がるのかな、普通は4つなんだけども、とパートで6時間だと3つしか上がらないという格好ですよね。それで4年経つ と 4年の経験年数があればですね、17になってしまうと、12足しますから、そうすると増減に達すると。でそれ以上を、ここを上限にしてしまうと、それ以上経験しようが何しようが業務には何の役にも立たん、役に立たんという言い方は悪い、おかしいですね、ちょっと取り消します。影響はないという格好になります。実はそんなことないと思うんです。いろいろと職責で担ってきたことを4年5年6年といけば、当然そこのところでもって、対応がスムーズにいったり、いろんなメリットが出てきますから、そういった意味からいけば、今の17 の, その増減というのの設定については、これは撤廃といったら総務省が儲けれって言ってるんで、なかなか難しいのかもしれませんが、1級の合法が93号まであるということを考えれば、少し増減を上に上げていくというお考えはないのか、お聞きをしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。会計年度職員の上限の引き上げの関係なんですけれども、そもそも昇給という考え方というのは、会計年度職員についてはその言葉通り、1会計年度ということが任用の基本となりますが、昇給という考えとイコールではないですけれども、その均衡健康を考慮しまして、同一の職種で再任用される場合については、その経験年数を反映させるということは我々としても必要なことを考えております。で事務職につきましては、議員から今ご指摘ありました通り、1級5号法からスタートして1級17号法ということで設定をしていると。で、会計年度職員のですね、職務の内容、これ先ほどもお話ししましたけれども、任期の定めのない常勤職とはやっぱり異なっていくというものもありまして、求められる知識や経験という、そういったことに応じたですね、報酬水準となることを基本といたしまして、合法の上限を設定しているというところになります。ですので、例えば専門職などではですね、職務遂行上その経験年数を特に重視する必要があるという職もございますので、そういった分も含めて職務経験年数に応じて適正な処遇となるよう努めてまいりたいというふうに考えています。以上です。
村上正彦議員。
一級職の職種って定型的な事務、まあ、補助的な事務が一級職です。これは職員も採用になったときに1級からスタートすればですね、まあ、2級3級から始まる人もいますから、全部とは言いませんけども、みんな1級職からスタートしていくわけなんです。でそこでその常勤職員と違うと言ったってやってる仕事の内容は僕は同じようなふうにしか見られません。で常勤職の方々は一定程度の経験年数だとか知識がついていけばまた上の役職についていって、で級が2級になったり3級になったりというふうに上がっていきます。で会計年度職員の場合そこまで求めて私は求めてないんですが、この経験に基づいての定位な仕事をやる1級ここのこの号数が93まであるってことはそこまで上げるとは言いませんけども、やっぱりそれ以上上げても私は問題がないのではないとかというふうに考えています。そのことと合わせて今定員職員ですね、定員職員で1級の17よりも上の方はいらっしゃるのかいらっしゃらないのかお聞きします。
あ、2つ聞いちゃった。
総務部長。
はい、お答えをいたします。まず最初の方の質問でございますけれども、やはりですね、会計年度任用職員に求める職務の内容から考えるとですね、我々の今の現状の立場でいけば、まあ、4年程度を経過した職員というところをベースとした給与設計という形に、報酬設計ということになっておりますので、これにつきましては、まあ、いろんな考え方は多分あると思いますので、そちらについては、今後、またいろいろと状況を見ながらですね、見直し等々も図られることになるかどうかというところでございますが、1級の合法、先ほどありましたとおり、17合法以上の職員がいるかどうかというところでございますが、1級17合法以上の職員はいますということで、はい、答弁させていただきます。
村上正彦議員。
一般職の方でも17以上、一級職は定型的な仕事、平易な仕事、補助的な仕事だとかっていうことになってるわけですから、同じ職種の中で17で切るのはちょっと早いんじゃないかということは申し上げておきたいというふうに思います。で、今会計年度職員の職員についていろいろとご質問させていただいているんですが、市長に見解をお伺いしたいと思います。パートタイム任用職員の方々も行政サービスの重要な担い手だというふうに思っています。法改正に伴ってほとんどすべて一般職の身分となり、これ地方公務員法が適用されて、そして服務規定が適用されて懲戒処分の対象にもなるわけでございます。そういった責任の重み等を考えたときに、そしてまた同一労働同一賃金の考え方をしたときに、そしてまたここのところを手当含めて上げていけば地域経済に及ぼす影響も出てくるというふうに考えています。今後この処遇改善について今後どのような対応を考えているのか、市長の見解をお聞きします。
市長。
まあ、私も村上議員の言っていることについては十分理解をしているつもりです。で、まあ、やはり私自身今いるパートタイムや会計年度任用職員には本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。まあ、しかしこの問題については現在労務交渉中ですから、やはり今ここで私が答えるわけにはいかないとどっかで聞いたようなセリフなんですけども、まあそういう状況の中、事務折衝を引き続き強化して続けさせていただきたいというふうに思います。
村上正彦議員。
確認なんですけども、処遇改善今のまま止めとくべきだとかっていうことではなくて、改善できるものについてはしていくというお考えがあるということで受け取ってよろしいかどうかだけお聞きしておきたいと思います。お願いします。
市長。
これにつきましても、まあ、やはり労務交渉という中で、まあ、今回、11月に、組合と妥結しております。ですからやはり継続審議中ということで、ご理解をいただきたいと思います。
村上正彦議員。
はい、 勤勉手当だとかっていけば条例の改正等出てくると思いますんで、来年から実施するとなると6月ですんで時間的な問題もありますんで、一つ誠意を持った労使交渉をしていただきながら、そういった改正についても一つ間に合うような努力のほどお願いをしておきたいと思います。次に4つ目の月給日給時間給の関係です。ちょっと私も勘違いしているところがあったんですが、それぞれの実情に合わせながら現状ではそういうふうな形でしか日給月給ですね、日給時間給かで整理でしか支払いができないというところについてはそういった形にしているということで私は理解をしました。そこで1点なんですが、できるだけ私はね、月の労働時間同じような形になるような形でのその仕事の作り、やっぱりそういったものもその雇用する側は考えていかなきゃいけないんだろうというふうに考えなきゃいけないというふうに思っています。できないものすれというつもりはないんですが、そういったところも一つ十分頭に入れながら時間配分等を決めていただけるような形でのご配慮できるものについてですねしていただきたいというふうに考えますが、いかがですか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。先ほど答弁させていただきましたとおり、地方自治法では勤務した日数というのを基準とするということで答弁させていただいていますけれども、市の場合については月給をベースという形で運用しています。その中で日給時間給の方がいるんですけれども、例えばその勤務を要しない日時間帯において他の会計年度任用職員の職務等に従事するということは可能であるというふうには考えております。ただしですね、例えばその空いている時間とかその期間に対して対応する業務が果たして準備できるかどうかということや、それぞれで必要となる知識とかスキル、また勤務形態にも違いがあるというところ、それとですね、主たる職務、本来やっている職務への影響などもですね、十分に考慮していく必要があるというふうに考えています。またそもそもですね、雇用される、働いている方の事情いや考え方というのもあると思いますので、そういったのをちょっと十分と考慮しながら今後さまざまな事例を調査研究していきたいというふうに考えております。以上です。
村上雅彦議員。
はい、いろいろと調査研究していただければというふうに思います。私も無理にとは言ってません。ただ少し工夫することによってこの空いてる時にこっち側の仕事がうまくこと当てはまればこうっていうような融通ですね、やっぱりそういったところもお願いをできるものについてはしていただきたいし、十分検討していただきたいというふうに思っているところです。最後になりますけど夏休み休暇です。人事院が言う前にもう留萌市の方で実施していただいているということで、感謝申し上げますけれども、いろいろとこの処遇改善制度いろいろあります。でそこで縛られているものもたくさんあることも承知をしています。ただ、自治体の中でいろいろな考え方の中で、それを一歩こう踏み出た制度というか内容、そういったところを作っているところもたくさんあるわけなんです。したがってそういったところも十分当然参考にされていると思いますから、くどくど言いませんけれども、そういったところを十分踏まえていただきながらさらなる処遇改善をお願いし、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
質問ではなくよろしいですか。終了で、はい、分かりました。はい、2番村上雅彦議員の質問を終わります。